ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日のお話は何ですか？
今日の話はですね、物に語りを込めるとね、うん、物語になるっていう話でね、うん、僕は最近感動したことがあるので、うんうん、そのたっちゃんがね、うん、能登の被災地でずっと、うん、応援の活動をされてる翡翠職人の山田治さん、はい、の、活動に、うん、すごく応援されていて、はい、で僕を連れてってくれたんですよね、うん、今回 ね加藤正樹先生と僕を、うん、たっちゃんのご縁で山田さんがね、うん、被災地の応援支援してるところに連れてっていただいて、はい、そこでね輪島塗のね、うん、被災地でもうぺしゃんこになってる、うん、たところから出てくる輪島塗をきれいに洗って、はい、うん、ちゃんとした安くじゃなくて、うん、ちゃんとした値段設定で、うん、きれいに洗ってそれを被災地のね応援にっていうことで、はい、山田さんがサイトを作ってあげて、うん、で全部売り上げは、ね、はい、全額そのまんま被災者さんにお渡しするっていうボランティア活動を一生懸命山田さんがされていて、うんうん、その現場に今回連れて行っていただいて、うん、そこのね今日は話をお伝えさせていただこうと思ってます、
はい、能登の今年の1月1日のね、はい、震災のその被害の大きさと、はい、この間も水害があったりとか、うん、なんか何もできない自分たちのもどかしさもある中で、うん、でもそういう活動をされている山田さんとのご縁がたまたまレインボーレボリューションプロジェクトってのを始めたら、
ね、独自にやってる活動で、
はい、つながって教えてもらうことだらけなんですよ、うん、だから翡翠さんとその現場にね行くっていうことの意味は、うん、緊張感もありました、すごく、
う
ん、
そうですね、
私たちが行っていいのかという、う
ん、何ができるのかっていうことを含めて、でね、神話研究家の加藤正樹先生も駆けつけてくれてね、
はい、うん、僕も行っていいですかって言ってくださって、ね、嬉しかったです。
で僕もマッキー先生がいて心強くて、うん、で一緒に行かせてもらって、でそのね輪島塗で、うん、輪島塗っていうのは、まあ、漆でね、うん、使えば使うほど麗しくなるっていう、はい、うん、それでが漆っていう言葉のね、使うほどにやっぱり水分をいい具合で含んで、うんうん、麗しくなっていくっていうね、で100回ぐらい重ね塗りしていくんだよね、
うん、ものすごい100回以上なんですか、すごい数ですよね、多分何層にも、
そうだから感触が良くて、はい、うん、でもそのね被災した人たちのその山田さんの応援の仕方がまた素敵で、うん、もともとね翡翠の石の、はい、石の翡翠の、うん、その翡翠職人、
うん、ね、だから新潟の方
で、新潟の方で職人の気持ちが分かるから、うん、その輪島塗に込められた職人の思いとすごく共鳴されて、うん、はい、でそのね現地に行って分かったけど、うん、輪島塗ってやっぱり100回も塗って作るから高価なものなんだよね、うん、はい、うん、手間暇がかかった愛情をたくさんかけられないと作れない、
うん、はい、時間もかかるし、ね、
時間もすっごくかかる、
はい、職人さんの技術があってこそのものだから誰でもやれるわけでもないという、はいはい、すごい、
でそれが、うん、しかも向こうの人たちっていうのは輪島塗の食器セットを、うん、まあ、例えば結婚式とかお葬式とかで集まってくれるね、うん、人たち、まあ、50人なり100人なりに、はい、輪島塗でおもてなしするっていう文化があるから、
はい、午前にねちゃんと置いてきちんと組み合わせもあってとか、
だからたくさん必要なんだよね、
うん、そうなんですよね、
でも高価なものだから、はい、一度にたくさん買えないから、うん、先祖の方たちが、うん、少しずつ、うん、子孫のために少しずつ開拓してきてる歴史があるんだよね、はい、はい、うん、でちょうど山田さんが 輪島塗りのね食器を売ってる、うん、その方のところに、うん、もうその方はもう家が、はい、潰れちゃってるので、は
いはい、輪島塗りを持ってた方の家、持ってた方の、売ってる方じゃなくて、そうですよね、その蔵とかがそのまず納屋が潰れたみたいな、うん、はい、
そこにね、うん、今ビニールハウスですか、
そうなんですよね、
ビニールハウスで
住んでらっしゃる、
住んでる、仮設住宅じゃなくてビニールハウスでもう今暮らしてて、はい、だからすごくね、そんな、うん、その潰れた家から出てきたね、輪島塗りを、それを、うん、山田さんがね、はい、一緒に洗いましょうって、
うんうん、
あなたにも洗ってほしい、
うん、
で、その洗っていく中で汚れた輪島塗りが光るらしいんだよね、
うん、
で、それがそのピカって光ってきて、うん、あ、こんなに光ってくるんだって、うん、で、それを山田さんがサイトに載せてあげて、はい、売れたお金をね、うん、全額被災者の方に、
はい、
そのまま渡してる活動を山田さんされてるんだけど、はい、そうすることでご先祖様たちが残してくれたもので、うん、この大変な時に助けてくれてるわけだよね、
うんうん、なんか地震に負けるなって言ってるとかって山田さん言われましたね、うん、言葉として、
その地震に負けるなっていう思いが、うん、その輪島塗りの食器を通してね、はい、子孫に伝って、子孫の人たちもこのおかげで、
うん、
お金もね、
はい、生活とかね、
生活費に変わり、はい、本当に困ってる時に助けてくれているっていう、うん、ご先祖様に思いを馳せる時間になり、うん、はい、交流になってね、
うん、
そしてその思いに共感してくれてね、うん、輪島塗を全国のみんなが買ってくれる人たちと血のつながらない、うん、その輪島塗の食器をね共にするってことは、能登、うん、ではその親戚やね、友人の人たちを、まあ、結婚式お葬式でお招きして、はい、御膳を出すものだったから、うん、その買ってくれた人が血のつながらない家族になっていく、
うん、
その物語のその入り口がね、うん、この輪島塗の食器なんだっていう、はい、
うん、
そのそこにね、はい、なんか意味をちゃんと意味付けしてあげて、はい、一緒にね、うん、洗ってきれいにしてご先祖様への思いを馳せて、
うん、
そしてその感謝で流していくっていう、うん、そのね流れを作った山田さんは本当に素晴らしい活動してるなと思ってね、いや
本当になんかおもてなしの文化、
うん、
もう50年ぐらいでも実は途絶えてるんだって言われました、うんうん、最近はそれをわざわざ出して、うん、輪島塗は扱いも丁寧にしなきゃいけないし、うん、洗うのも、うん、びしょびしょにして食器立てに置いていくわけにいかない
しないといけない
とかね、空拭きもなんか2回やるとか、うん、それまた大事に収めている、うん、その工程は正直だんだん面倒になってくるじゃないですか、
うん、
だからまあ今セレモニーホールとかいろいろあるからそこでみんな住んでるから、
うん、
私が聞いたお話だと、うん、今回も伺ったね方のお家ももう全然私たちは触ってもいないものが、うん、地震によってその潰れた家屋からあるっていうことすら気づいてないぐらいだよね、うん、それを見て山田さんが言ったことによって、うん、そんなにたくさんのそういうものがあったんだ、あ、もう持ってってくださいと、
うん、
もう本当にゴミ状態、
うん、
山田さんはそれがいたたまれなかったんですよね、
職人としてね、
はい、
なるほど、
早く、うん、要は撤去しないと、うん、中身を空にしないと、うん、ちゃんと片付けてくれないっていうので、うん、本当に瓦礫の中にあるものは全て空にしましょうならゴミなんですよね、うん、ゴミになりかけてたものに対して、うん、山田さんむしろね憤りというかさ、うん、
職人としてね翡翠職人として、うん、同じく
その
ものに魂を込め続けた男たちの、
うんうん、そうね、なんか声が聞こえたんだって言ってますよ、うん、本当に、
うん
う
ん、
もう これで助けてやってくれって言ったわけではないにしてもそこからのなんかメッセージを受け取って、
うん、
しかも ね、被災された方はもう日々の生活がどうなるか分かんない中で、うん、洗えとか言われてもいやいいですから、うん、もうあのそれでねお金にしてもったらどっか行ってくださいぐらいの、うん、だったんだけど、うん、一緒に洗いなさいっていうのは山田さんらしい、うん、あなたたちが洗うんだっていう面倒だったみたいですよ。でもそしたらピカンと光るんですって。
あ、光ったね、
その瞬間があるんで、それはご先祖様が用意した時のピカピカの輪島塗りの完成した時の光なんだ、
うん、
それを一緒に見るっていう、それがイオマンテだとかなんかいろんなこと言われました。本当にな
るほど。
だから光るまでが体験する初めて輪島塗りを用意された何十年も前の人のご先祖様の目と一緒になるみたいなことを言われて、な すごい言葉をいっぱいいただきますね。
でそのね、うん、背筋も正されるという話もちょっとお願いします、う
ん、はい、はい、
あの輪島塗りの御膳と向き合うと、
はい、そうね、今さ畳で正座してご飯食べる自信がほとんどないですよね、うん、私も正座絶対無理だからと思うんだけど、うん、御膳っていうのはやっぱりもう座ったことある方はもう少ないかもしれない、
うん、
その幅って多分ねこの膝とこの幅、
うん、
上のちょうどぴったりらしいんですよ、うん、腰からかな、
うん、
そこに正座して座った時にこうなんとか姿勢が変わるというか、うん、体が変わるんだそうです、
うん、
それは職人が作ってきてるものだから、
うん、
その御膳の上にプラスチックのお茶碗とかみんな便利なんだけどね、うん、そういうのを置いてたらそれにならなくて、うん、輪島塗りのきちんと並べたら、
うん、
いやでも体がねキリってなるんだよ、
うん、なるほど
って言われた。まだ体験してないから一回それをやりたいと思うんですけどね、うん、山田さんがすごく声を大にして言われる。
いや魂込めて作られたものだから、うん、本当に美しいものいいものに触れた時に、うん、背筋がスッと伸びる。
そういうことですよね、うん、そんなことすら文化だったっていう、
うん、
確かにあの本当にそういう大事な場面で結婚式とかにしてもねみんながあの特別な日に向き合った時に並べられる輪島塗りってことはそこまでの意味があるわけですよね、
うん、
日常ではない特別な日だよってみんながね背筋を伸ばしてこの日を迎える日にこう出されるものっていう器なのにこんなにエネルギーがあってエネルギーかなそのが届くっていうものすごいことですよね。
そうね、もうその話をね、はい、聞いてやっぱり物にメッセージ語りがあると、うん、もう本当に物語として、うん、もう人は物語を味わう、はい、
うん、
生き物だからもう僕もねその食器をすごく、うんうん使ってご飯食べたくなってね、
はい、ね、輪島
漆器をねたっちゃんのところから買わせてもらってね、
う
ん、
もうそのままあどうも現場で石井さんそのまま渡してくださったのは
一つ買わせてもらったら山田さんにね、
うん、
なぜ奥さんの分も買わないって言われて僕のだけ
一個じゃないだろうと
そうそう僕はその洗うのが大変なのに絶対神さん文句言うだろうなって分かってたんですよあの段階で
食器乾燥機とか絶対でしたんですよ
そうそうそうまたなんか手間かかるのって言われるなってイメージがもう浮かんでたんで自分のしか買わなかったんだけど
ストレートな質問でしたねなぜ買わないんだ奥さんの分もだろ
って
だろうって言われました
そうそうそうでもね本当なんか山田さんの心意気と物に思いを馳せて、うんその物語をね、
うん、
で山田さんは翡翠に込められた、はい、やっぱり翡翠がねパワーストーンとかっていう風に言う売り方そうそうそうすごい嫌ってるんだよね
ねなんか
そのパワーストーンとか、
ね、
なんかパワーストーンで手がビリビリするビリビリするんだったらあの電気ピップエレビ基板みたいのでいいだろうみたいなねもうビリビリして何がすごいんだって言ってねビリビリしない方がすごいんだっていうね馴染んでるってことだ
そうそう
ビリビリするってことは馴染んでないってことなんだ
言い方がね一個一個が面白いですその通り、
うん、でもその、うん、 そういうふうにそのパワーがあるみたいな売り方をされるの、うん、山田さんすごく嫌っていて、はい、それよりもこの翡翠の日本のね、うん、日本人の物語、うん、それは縄文の頃から、うん、縄文遺跡にねやっぱり翡翠のマガダマとか出てくるわけだよね、うん、縄文時代の頃に日本人にすごく大事に大切にされて愛され続けたヒストリーがある、うん、そのヒストリーからねその物の背景のヒストリーをすごく大切にされる職人なので、
石の対話しながらっていうか、なんかすごい小さい翡翠の形にまでなって、機械でギーじゃなくって、なんかどうなっていきたいんだみたいな風に対話するって言ってますよ
ね。どうなりたいのかっていうね、自分がどうしたいかの前に、石がどうなりたいのかって対話しながら翡翠を作っていく職人さんなので、すごくねその
山田さんがよく言われるのは、翡翠の石って掘ってかなきゃ奥わかんないじゃないですか、柄がどう出てくるかもわからないってよく、だからなんか特別な、 なんか時間となんか熱量と思いでそこを探っていかれるのかなと思って、
本当になんか、その物の背景の物語をどう見るかで、本当にその素敵なね、世界を作っていけるなっていうのをなんか山田さんを通して教えてもらいましたね、今ね時空フェスで山田さん来てくださって、ブースでね、ぜひブース用意するんで来てくださいとはオファーをね、かけてるんで、そこでそのぜひね、応援のために輪島塗りをちょっと手にしてもらえたり、山田さんの作ってる翡翠製品もね、山田さんにねそこで販売してもらってね、その山田さんの応援はそのままノートの応援になるので、ちょっと僕らもちょっと山田さんに今声かけて、来れるかどうかちょっとまだね明確じゃないですけど、声かけてるんでね、
山田さんにも触れてほしい。
そうですね、若干やけどしますけどね。こだわりの強い人ですから、やけど覚悟で本物ってこういうことですっていう。
気楽に近づいた
らやけどします。
かっこいい
職人ですから、
なんかイケミンの男の人の会話みたいな、
職人ですよ、
俺に近づくとやけどするぜ、
やけどしますよ、その生半可な気持ちで言ったらやけどします。ただ本当にその人のあったかいところに触れると山田さんのファンになります。
作品も一個一個素晴らしいですよ、
中途半端な状態でいくとやけどします。
水産の表現ってすごいね。知ってる人はね、うなずいてると思う。
僕も時々叱られますから。
そうなんだよね。
でも心の奥深いところにすごい木綿のなんか優しい愛があるんで。
そう
本当にすごく、
ね、本質と深いところがなんか違うことを言うと。
そう
なんじゃないんだ。
そう叱られますね。
叱られる。でも山田さん本業をねほぼ、ほっぽり出してでも輪島塗りの能登の人たちのシーン、本当に言ってる、自分でもなんでそこまで行くんだろうって言ってます、ね、
現場に行ってみたんだけど、本当に、例えばねその山田さんがその現地支援をしてるっていうのが仲間内でも分かるから、そのいろんな着なくなった服とか、その山田さんの元に集まるんですね、で山田さんはいちいちその服を段ボールに、その段ボール行ってその家ごとにね、一つずつ出してどれが欲しいってやるんだけど、
広げてね、
すっごく嬉しそうに、これ旦那このね派手なやつ旦那に似合うだろうとかって言ってそのいや派手すぎますよみたいな、そんな
そ、ね、
なんかさその一つ一つたくさんある服の中で一個一個なんか楽しそうにこれはどうだとかってやってるやりとりが、なんかいいことやってやってるんだぞでも全く感じさせないし、なんかもう現地の人たちもなんか気さくなおじさんとなんか喋ってるぐらいな感じで、なんかありがとう、もう妙に感謝でやってるわけでもないし、なんか本当にフラットな関係で応援してて、なんかその山田さんを見れたことが今回被災地支援で、あ こういうフラットな関係で、うん、なんかその楽しそうになんか自らなんかね、うん、悲壮感を持ってそのなんとか助けてやるみたいのじゃなくて、なんか本当に日常の中のそのフラットな肩の力が抜けた、はい、これ似合うんじゃないっていう人と純粋に人と人との助け合いってこういうことかっていうのをね、うん、なんか見せてもらいましたね。
確かにね、みんな一枚ずつ広げながら、うん、似合うかしらみたいなお母さんとお互いどれにするって選んでて、
山田
さんはデパートの外商の人ではないんだけど、
そうそうそう、
イメージはそんな感じですよ。
早くしろなんて思いもなしにとにかくもう いつまでもここにいて選んでいいよみたいな空気感だったでしょ
う、はい、そうですよね。それでまたその人たちも全部自分たちじゃなくてぜひ次の人にって言われるから、うん、いいのかもうみたいな、うん、またこんなのあるぞって言いながらそうそうそう、山田さんどの位置にいるんだろうってぐらい、確かに進め方がまた優しいし、ね、面白いし、
翡翠職人山田治さんね、うん、なんかで僕はつけてる翡翠っていうのは、はい、もう山田さんのつけ、うん、作る翡翠しかもうつけたくなくてね、うんうん、なんかその
ありがたい、
本当になんか、うん、売れたからってなんかもらってるっていうわけじゃなくて心から本当に山田さんの作る翡翠がいいなと思ってるからね、うん、なんか翡翠仲間とね、はい、山田さんから買っていただくと、山田さん今ほとんど翡翠作りの仕事をそっちのけでのぞ応援してるんで、逆に僕らがねその山田さん翡翠職人としての山田さんを応援することもまた、うん、ノートの応援になるかなと思ってね、
はい、本当に、うん、生の山田さんで見ていただいてやけど覚悟
でやけどはほぼするでしょうね。下手なこと言うとすぐやけどします。本質からそれた瞬間にもうお叱りがきますから、そこを含めて憎めない愛らしい人です。
翡翠の笛とかがあって、あの娘とかが、ね、持っててすごい大事にしてるやつがあるんだけど、あれもあの他の人の、ね、現場にいた時にどれもこれも拭いたらコラーみたいな簡単に娘はちゃんと大事にいただいて、うん、吹き方も山田さんが吹くとね、うん、音がどれだけでもメロディーになるんですよ、うん、びっくり。石の笛ですからね。
なんかね、あ、縄文の頃ってこういう感覚でみんなが助け合って生きてたんだなっていうのをね、なんか肌で感じました。
あ、本当そうですね。
だからたっちゃんがすごく連れてってくれてね、はいはい、すごく良かったですね。
ね、あのレボレボプロジェクト の顧問として、うん、でもやっぱり現場に行くのと被災地の方と出会うのは本当に、うん、あの自分たちの大事な瞬間だったので、
うん、
しかも水害があったすぐ後だったので、うん、行っていいのかっていうのは山田さんがいてくださって、
うんね、
皆さんがね出てきてくださって話を聞かせていただいたことはすごい大事だったし、うん、
はい、
自分の中でちょっと印象的だったのは、うん、やっぱりあのもう10月に伺ったから、
うん、
もう10ヶ月ぐらいこう経ってる、うん、9ヶ月っていうかね、はい、経ってる時にやっぱり当時の、
うん、
どうだったのかのことって、うん、ビニールハウスですごくちゃんとね、うん、あの生活されてちゃんとっていうかその中でこう暮らしてらっしゃるんだけど、聞いてみて、うん、やっぱりその場所は隣近所がすぐあるわけじゃないと、うん、そしたらヘリコプターは上をずっと飛んでるんだと、
うん、
それをずっと見上げながら、うん、なんか落としてってくれないかなって何日も見てて、
うん、水落としてってくれないかなとか言ってましたもんね、
う
ん、
で5日後ぐらいに、うん、あのこう あのバターロール的なパンがある、うん、あれが5つぐらい入ってるのが2袋、
うんうん、
来たと、
うん、
それを家族何人でしたっけ、すごい9人、
うん、結構大きい大家族
ね、みんなで食べたって聞いて、本当にヘリコプターがやっぱりほら報道とかで、
うん、
とにかく上は飛んでるけど、うん、地上から見てる人からすると、
うん、
自分たちのことがこう届いていない、その何日間連絡がつかない全く閉ざされた場所にいらした話って喋、うん、りながらね、まずね、思い出してこう涙ぐまれた時に、
うん、
辛いことを聞きたかったわけじゃないけれど、でもあの時思い出すとご自分の中でもやっぱり込み上げるものがあって、私たちはそれをまた教わったなっていうか、うん、ね、皆さんがこう 前向きに進んでらっしゃる光景も山田さんのおかげで見させてもらったことがね、はい、すごいありがたかったなと。それをまあ翡翠さんがこうやって言葉にして伝えてくださるってのは、これが一番私は嬉しいです。
いや本当になんかきっかけありがとうございます、
本当ね、きっと皆さんのこう同じ思いを持ってもくださることと何かお役に立てることになれば、はい、何よりも嬉しいです、
はい、うん、和島塗のね本当食器でご飯いただくと、なんかまずねやっぱり塗り込んでるから、手触りがすごくいいのね、
しかもか分厚いんだけど軽いんですよね、あれはどういうことですかね、すごいと思う、持ってみてびっくりする、
麗しいってこういうことだっていうね、
はい、角度でね光るしね、はい、で丁寧に嫌でもご飯食べるようになりますよね。
そうですね、
そう思ったらちゃんと昔からそういう文化はあったんだなっていうのが、
はい、
もう翡翠さんの中で、ね、
はい、和島塗と翡翠職人山田さんの翡翠をね、ぜひ機会があれば見てほしいですね、
はい、12月21日に会えますように、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、時空フェスに来ていただけるように今お願いしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週。
会いましょう。